先週私はですね、いろんなところを回ったんですが、宮崎に行った時ですね、南牧師が今回はケンタッキーの証ではない話をされました。今までミスターケンタッキーでいつもケンタッキーだったんですけど、今回はですね、お子供さんの話をされたんですね。だからミスターパパになっちゃったんですけども、でどういう話かと言いますとですね、まあ、南君は久しぶりに休みがあったそうですね。ケンタッキーのも休みだし、まあ、教会でもホリデーだったんでしょうね。まあ、おそらく木曜日だと思いますけども、それで家族4人で、ゆいちゃんも含めてですね、4人で、この買い物に行ったんですね。すぐ彼の近くにファミリーマートとともにスーパードラッグコスモスというのがあるんですね。そこに行ったわけですね。そしてそこで買い物したそうですね。で、まあ、安いスーパーです。そこで、まあ、4人で買い物をして、そしてレジに並ぼうと思ったらですね、その上の初穂ちゃん、今3歳なんですけれども、その初穂ちゃんが11月で4歳かな、その初穂ちゃんがですね、おもちゃを持ってきてですね、お菓子が入ってるおもちゃを持ってきて、そのおもちゃを持ってきてですね、ポイとこの中に入れたわけであります、ね、そしたら南君はさっとこの小札ですね、値段を見たわけですね。パッと値段を見たら2800円だったわけですね。それでですね、さっと見てですね、で、こう返しましてですね、これはね、ダメだって言ってね、いや、ダメだって、ダメだって言ってですね、で、南君はとっても優しいお父さんなんですけど、やっぱり、きちんとけじめをつけるんですね、で、きちっとね、ダメよってね、こうやって買えないって言ってですね、それで、またそのおもちゃ売り場まで一緒に戻って、それをこうね、一緒に置いたそうです。最初はぐずってたけども、しぶしぶこうね、したかない。で、レジで並んで自分の番が来て、レジにこう自分のこの、カゴを置いてですね、出したらですね、置いてきたはずだったのに、一旦置いた後、スーッとまた持ってきてて、こうずっと隠してて、レジに出した瞬間、さっとこう出したそうですね。おばさん、これ待って、これ。それでびっくりしたそうですね。だけど、まあ、それで、ダメダメってまた言ってですね、それでまた戻していったそうですね。まあ、3歳になってきたんで、血がついてきたんですよね。それで散々、わーっと言ったんですけども、ダメってことでね、結局置いていたんですね。まあ、そのわけで、まあ、泣いたりぐずったりしたそうですけど、帰るときですね、まあ、こう怒ってて、泣いてぐずって怒ってたんで、そんなに欲しいならね、あのおもちゃを神様に与えてくださいってお祈りしようって言ったんですね。えらく素直に、じゃあ祈ろうってことで一緒に、その鳩ちゃんが、南君とですね、まあ、もちろん、カナンちゃんもいたと思うんですけども、まあ、南君が一緒に、ね、神様、あのおもちゃを、どうぞ、あのおもちゃを与えてくださいってね。それが欲しかったわけですからね。あのおもちゃを与えてくださいって神様に真剣に祈ってあげたそうです。で、ハトちゃんも真剣に祈ったそうです、自分でもね。そして祈り終わった。面白いって言いました。祈り終わった途端、さっきまでもう怒っていて泣いていたのに、なんかもう全然、受けたと信じてるんですって。で、本当になんかもう、またやるって信じきってて、全然こう泣いていたのがこう笑顔になって、もう全然元気になったそうですね。それが木曜日だと思います。そしたら土曜日の日の朝、午前中にですね、宅急便が届いたそうです。ね、で宅急便を開けてたらですね、中からですね、その返した全く同じおもちゃが出てきたんですって。これでびっくりしたってね。そしたらですね、カナンちゃんはですね、やっぱ母親ですね、買ってあげなくて心が痛んだんでしょうね。そのおもちゃが出てきた時ね、泣けてきてボロボロ涙が出たそうですね。それで、ハトコちゃんに見せたら、ハトコちゃんがですね、お喜びしまして、みんなで喜んだそうですね。神様は答えてくださるわけですね。で、話は終わらないんです。それは午前中なんです。午後になりましたら、一本電話が入りました。実は、南君たちがいるアパートはですね、彼らは1階なんですけど、ちょうど同じ年頃ぐらいの子供たちが、まあ、いるわけですね、いっぱいそこにね。で、みんなどうしてかって言ったら、宮崎って土地が広いこともあって、駐車場は結構大きいんですが、その駐車場でみんな三輪車に乗って遊ぶんですね、ちょうどそういう年頃でね。でみんな遊んでる。でちょうどハトモちゃんも三輪車が欲しい年頃になってきて、三輪車って言っているんですけど、いつもねさりげなくかわしてるそうです。で今度はカナンちゃんお母さんの方がですね、買ってあげたいと思って、このハトモちゃんと一緒にですね、お祈りしようって言ってですね、まあちょっと前に一緒に真剣にお祈りしたそうですね。神様三輪車を与えてください。で最近ハトモちゃんは、ディズニーのミッキーマウスに凝ってるそうです、ね、だったんですね。で祈ってたんですね。そしたらその土曜日の午後、電話かかってきたわけですね。卓球見たら全然関係ない別の人からね。で、もしもし、南です。南牧師ですかって言ってね。実はうちの子が大きくなったんで、自転車を買うことになったと。自転車を買うことになったので、今使った三輪車はもういらないので、いりますかって電話だった。ああ、もうありがとうございます。もらいますって言ったんですね。で実はその三輪車はだけど、 ディズニーのミッキーマウスの三輪車なんだけどいいですかって、まさにそれが欲しかったわけですね。あんまり驚いてませんね皆さんはもうそれぐらい買えるのかな、ね、でも皆さんね、あの2800円と三輪車買うぐらいのお金は彼が捧げてくれるお金に比べればごく小さいんです。彼はそれの10倍以上簡単に捧げるんですが、それは買えなかったんです。でも神に乗ったら神様は直接彼の子供に与えてくれました。あれね、この証で感動したんですよね。で言ってましたよ ね、 あのね、午後ねあのその三輪車開けたでしょ。で思わずもね、あの娘の初歩をね、妬んでしまったんですなんで初歩はこんなに喜び答えられて、ね、答えられるんだと思ったそうですけどね、それも面白いこと言いましたよね。あの、その時神に語られたんですって、この子は祈った後受けたと信じてるって。で、ね、その彼の場合はそのおもちゃの方でしたけど、確かに祈り終わったらもう全く笑顔になって、もう与えられると信じきてたってね、ということを話されたんですね。だからすごくあの、ケンタッキーとはまた違うなんか感動がありましたね。で、なんですね、幼子のようになって神様に求めてください。自分のことはもちろんですけれども、愛する家族や友人のために、あの幼子のようになって大胆に神に求めてほしいというふうに思います。それとですね、もう一つはですね、飯塚に行った時ですね、面白いことがあったんですね。飯塚行きましたらですね、飯塚で、結構飯塚人が集まるの最近ね、政界に。そしたらですね、この場所は狭くなってきてたんですけど、なんかどうしてもそのもういっぱいいっぱいの場所だったんですね。で、この前もちょっとあの場所の都合で狭いところに集まったんですけど、で、なんか広いところに行かなきゃいけないなっていうことを思ったんで、ちょっと言ったんですね。じゃ今回部屋を2つ借りてくれて続きにしたので、かなり広くなって2倍になったんですね。そしたらですね、最近休みがちだった1人の男性、それからある方の息子さん、ある方のご主人、みんな来ました。男性だけで10人以上いましたね。飯塚はまあいつもね結構集まるんですけれども、今回はその男性だけ10人を超えて20人を全体で超えておりまして、で、へえと思いましたね。これからもっともっと増えてくるだろうと思います。で、やっぱあの、なぜそれかって言ったら、こちらが本当に信仰の備えをするといいんですね。で、宮崎行った時、面白いこと言ってました。礼拝とか聖火の時に、彼は広い場所を取りたいんですけど、広い場所はもう取られていたら、まあ、音を出すので音楽室しかダメなんですね。音楽室1、2ってあるんですけど、2は広いんですけど、1は狭いんですね。それで、2を取りたいんだけど、2が取られたら1になってしまう。で、1になった時は狭いんですね。すると人数が少なくなる。で、2でやると人数が多くなる。1回じゃなくて、もう毎回そうなるって。だから本当に広いところが見事だって、だから信仰に応じて神様が答えるんだってことがよくわかるって言われますけど、それをね、今回飯塚ですごく見せていただきました。あの本当にね、あの感謝しております。あとですね、説教に入る前にもう一つちょっとね、昨日一昨日と実はあの伊勢原の方に行って、まああの賛美の練習をしてきたんですね。一人子供たちが踊るので練習したんですけども、あのでさあいよいよその伊勢原のところから帰ってこようと思ってですね、そのねキャンプ場みたいなところから帰ってこようと思ったら、あの車がですね、右の後ろのタイヤがパンクしてたんです。で、前の晩は平気で動いたのに、まあ、ぺしゃんこですよね。それで、まあ、幸いスペアタイヤがあったから JAF に来てもらって取り替えて、まあ、帰ってきたわけですね。で、昨日帰ってきて、まあ、昨日またあのラジオに行って夜帰ってきて帰ってきたわけですね。で、今朝見たらですね、今度は右の前がぺしゃんこになってたんですね。で、車のタイヤが次々に荒れてるんですね。で、しもべの賛美の合宿以来、車のタイヤが次々に荒れていてですね、で、実は思ってることがあります。今年の賛美大会の優勝したチームの教会に、韓国 の、 あのアメリカに在住の韓国のクリスチャン、これちょっと有名な会社の社長さんなんですけどね、結構もうすごい大きな会社のその社長さんが今回白馬キャンプに来られるんですけど、スポンサーになられて、白馬賛美大会の優勝したチームが属している教会に車をプレゼントしてくれることになってるんですね。だからあの今まで考えてなかったんですけど、これだけ車のタイヤが壊れて車がアタックを受けるということは、これは帰りに車をもらってこいってことかっていうふうには静かに思い始めています。後でこの今日の席につながりますから、皆さん笑ったでしょ。笑ったということはですね、あのね、なるといいわね、乗りっくないじゃないっていう意味をするわけですね。で、私もそう思います。 ね、なるといいな、でも慣れっこないなって思いますけど、ちょっと待って、祈ってみようかなって思いましたんですね。女性人たちがね、帰りは車ってこうね、ブログに書いたり宣言したりしたんですけど、私は正直ですね、まあ別にその車はそんな、ね、あんまりそんな興味ある方でもないし、ね、だから思ったんですけど、これは神様が祈れって言ってるのかなと思い始めてるんですね。で、今日の説教と後で関係するんですね。まず不可能です、優勝することはね。不可能に向かって祈れって言ってるなっていう気がすごくするんですね。で、今日の説教に入っていきますけども、これは何回も説教したところですが、今まで説教したことと新しいこともちょっとお話したいと思ってますので、耳を傾けていただきたいと思います。今日はリュウ君起きてますね。気使わなくていいですよ。でもリュウ君ですね、お正月の来た時ですね、全然眠らないで、今パッチリして真剣な話聞いてるんですよね。つまり、バイトがなかった時。本当にバイトがハードだったんですね。だからね、さっき言った2、3時間だから寝てしまったんでしょうね。でも思うんですよね。2、3時間しか寝れないぐらいのハードなバイトをするようになったってのは、新しい人は分からないんですけど、昔の彼を知ってるとね、考えられないですよね。本当に神様はすごいなというふうに思います、ね。だから彼が寝たのは証なのです。さあ、聖書に入りますよ。使徒の働きの12章の1節から。その頃、ヘロデ王は、教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。このヘロデ王ってのはヘロデ大王の孫のことなんですけれども、そのイスラエルを、治めていたそのヘロデ王が、教会のある人々を、面白いのは苦しめようとしてと。だから、ヨハネの兄弟ヤコブ、これは十二弟子の方のヤコブです。一番年長ですね。そのヤコブを剣で殺した、つまり殉教ですけれども、殺したんですが、なぜ殺したかというと、その教会の人たちを苦しめるために殺したってことが言われたんですね。そしたらそれを、3節、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、書いてますね。だから、ユダヤ人の中には、このヤコブを殺したことを喜んだ人がいたわけです。それで、このヘロデ王は、次にはペテロ、十二弟子の筆頭弟子のペテロ、最初に年長のヤコブ、次に今度は筆頭弟子のペテロも捕らえにかかったと。それはタネアシパンの祝いの時期だったと。タネアシパンの祝いの時に、ヘロデ王は、この、ヤコブについてペテロも捉えたんです。さて、ほとんどの方はもうこの話を知っていると思いますので、先に結論からいきますけれども、ペテロは助かりますね、奇跡的に。ヤコブはでも殺されちゃってるんですね。ヤコブは殺され、ペテロは助かるんです。じゃあ、ヤコブの時は教会祈らなかったんでしょうか。ね、いきなり最初だったからヤコブの時は気づかないで、ね、祈らなかった。そんなことないと思う。やっぱり祈ったと思う。でもヤコブの時は天に返されて、ペテロの時は助かったんですね。で、この主権は神の手の中にあります。神様、ヤコブは地上での、ね、使命と生涯はよくやったね、もういいよって言って天に戻されて、天で神様を褒めたたえ、天で私たちというかこの他の弟子たちのために取りなす法の使命を与えられました。でもペテロの場合は、この後も言いますけど、奇跡的な助けを与えて、この地上で生きる使命を与えられたのであります。これは神の使命があるから生かされたのです。で、今生かされている私たちはね、使命があるのです。どうぞ覚えてください。なんとなく生きているのではありません。使命があるのです。リュウ君があの時、無菌室で死ぬかもしれなかった状況から生かされたのはですね、アルバイトいっぱいやってですね、礼拝の時に寝るためという、そういう使命は準備の段階で、これから本格的な使命が始まるわけですね。使命があるんですね。で、これはリュウ君だけじゃなくて、一人一人に使命があるんです。もちろん、みんなが伝道者になることじゃありません。主婦の方もいれば、サラリーマンの方もいれば、牧者になる方もいれば、伝道者になる方もいるでしょう。みんな違いますが、神様がこの地上に生かしてるってことは、神様がその使命があるから生かされてるんです。で、その使命を生きてるとき、私たちは、神の助けとか守りとか奇跡を見るんですね。で、それをどうぞね、覚えてほしいんですね。で、ペトロは捕まりました。ね、聖書に戻ります。で、ペトロは捕まって、そして、4節。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。4人1組の4組だから16人で交互に監視させたわけです。まあ、頑丈ですね。しかも、それは水越の祭りの後に民の前に引き出す考えだったからです。水越の祭りというのはユダヤ人の一番大きな祭り、いつも言うように。その後に、だから祭りの間はやらない。祭りが終わった後に引き出すというのは結局殺すってことです。祭りの後に引き出して殺す。ちょっと言葉が悪いけど、場合によったら迫害を加えていたぶった後に殺すんでしょう。そうでなかったら 獣と戦わせて殺すんですか分かりませんが、とにかく殺そうと思った、殉教させようと思ったんですね。で、5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたと、祭りの間ね。そしてその時教会は彼のために神に熱心に乗って続けていたと。で、教会はと書いてあるのが教会なんです。特定の個人やグループじゃない。教会が、この初代教会は、このペテロ、リーダーのペテロが捕まった時に、本当にペテロのために真剣に熱心に祈ったって書いてある。熱心に、だから祈った。で、この祈った時に、当然、助かるように祈ったと思いませんか？ね、神様、ペテロが捕まりました。ヤコブについて捕まりました。どうぞペテロも大往生を遂げるように。ね、本当に喜んで神を賛美しながら殉教していくように、ね、逃げたりしないせんように、ね、もう一遍十字架の時みたいなことのないように、ね、堂々と、ね、感動して死んでいくようにって、その時に祈ったとは思わないですね。この時はそうじゃなくて、本当にペテロが、神様不可能と思いますけど助けてください、ね、こんなことはもう無理だかもしれませんが助けてください、救い出してください、彼の命を、彼をあそこから、あの牢獄から助け出してくださいって、そう祈ったと思いませんか？そう祈ったと思う方が無理がないと思います。そうですね。で、神様に向かって教会は熱心に座って祈ったんですね。でもこれ不可能なんです。不可能ない祈りなんです。これは4人1組の兵士4人だけじゃなくて、この後言いますよね。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、前の晩、つまり彼を殺す予定の前の晩、祭りの最後でしょうね。ペテロは2本の鎖につながれて、だから鎖2本につながれていたわけですね。ね、日本の鎖に繋がれていた。しかも2人の兵士の間に寝ており、横に兵士が両方いた。鎖2本、兵士2人で、そこで寝ていて、門のところには4人1組の兵士が交代で見張ってるわけです。ものすごい頑丈ですね、これ ね、なんか別の意味でのビップ扱いですね、これね。で、それで、そういう状況だった。戸口には万兵たちが牢を監視していたわけですよ。これだけ頑丈なんです。でも教会はその頑丈な壁を突き破って、神様どうか助けてくださいと真剣に熱心に祈っていたわけであります、ね。その時に2、3節、すると突然、使徒行伝のキーワードですね、このすると突然は。すると突然、最悪の事態から、この閉じ込められた事態から、主の御使いが、天使がやってきます。光が牢を照らした。御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。天使がやってきて脇腹を叩いたわけです。ね、寝てたんですね、ペテロは。おそらくペテロはもう覚悟してたんだと思います。明日引き出されて殺されると、ね、だからある意味でも腹をくくってたというんでしょうかね。神様のもとに行くんだなって、こう覚悟してたんじゃないかと思うんですね。ところが天使がやってきて、こう脇腹を立てて起こしたわけです。で、急いで立ち上がりなさいって、まあ、彼は立ち上がったの。立ち上がった瞬間、鎖が手から落ちたってことは、この鎖が切れたわけです ね、日本の鎖が切れました。そしておそらく兵隊たちは寝てたんでしょう。彼たちが目が覚めて、二人の兵隊は寝てたんです。でも皆さん、天使がパーってやってきてですね、それでも二人の兵隊は寝てた。おそらくね、死の十字架出身なんですよ。で、一人は東京アンテークで、一人は長崎、神の島長崎なんですね。それでこうね、寝てたんでしょうね。ね、普通目が覚めると思うんですよね、パシッと。ところが、これ神の手ですよね。彼だけが叩かれて目が覚めて、急いで立ち上がりなさいって言われて立ち上がった。そしたらその後に、ね、そして見つかい、ね、この見つかい面白いですね。帯を締めて靴を履きなさい。なんか、いつも毎朝見る母親が息子、子供に言う風景みたいですね。ね、帯を締めて靴を履きなさい。というので、彼はその通りにした。言われたままにしたわけです。すると今度は上着を着て私に出てきなさい。そこまで言うかって感じですよね。丁寧に言ってるわけじゃないですか。言われるままにやったわけですね。つまりこれは何かって言ったら、この後に書いてあるんですけど、ペテロはこれは幻だ。つまり現実のことではないと思ったわけです。ね、で、ついていくわけです。そこで外に出て、だから、牢番もですね、寝てたんでしょうね。牢屋が開いちゃった。で、この後ね、こう書いてあるんです。そこで、9節、外に出て、見つかりについていったら、彼には見つかりのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。つまり、夢なんだな、幻なんだなと思いながらついていったわけです。現実だと思ってないんです。つまり現実だと思えないことが起こったんです。皆さん、教会が神に熱心に乗ると、現実だと思えないことが起こるんです。龍君が旅立っていきますけれども、使わされていきますが、そのバトンは今度は太田さんに渡されます。太田さんの白血病は不治の病です。おじさんに宣告されていますね。で、本人が親父で言っていいって言ったから、ね。で、皆さん、祈りましょう。蒼天で祈ってください。徹夜で祈ってください。皆さんのディボーションに一言でもいいから加えてください。 教会が熱心になれば神が奇跡をなさいます。人間的には無理ですよ、ね、でも無理に不可能に向かって立ち向かうんですね。教会は熱心に神に向かって祈ってたんです。すると突然天使がやってきて、ペテロは夢幻だなと思った。田畑さんとお医者さんが来てるわけですね。調べましたらもう大丈夫です、薬は飲まなくて結構です、もう大丈夫って言われたとします。ね、生太田さんはね、あ、これ夢なんだなと思ったわけですね。でも実は現実だったとかっていうことになるわけですね。この時にペテロはこれを幻だと思ってるんですね。そしてついていくと面白いですよね。10節、彼らが第一代の栄章通り、つまりこの官所のところですね、通り町に通じる鉄の門まで来ると、鉄の門に来ました。門が一人でに開いた。皆さん、自動ドアです、ね、皆さん、初代教会の時代に自動ドアがあったわけであります。電気が切れても聖霊がいれば扉は開くのです。現代は電気により頼んでますよね。だからこう今回ものすごいことになったけど、東日本大震災でね、まあ、そう電気の発明はそれぐらいものすごい買ったということを逆に言えば意味するわけですが、でもここ聖霊が働いた時に勝手にも扉が開いたわけですね。そしてどんどん進んでいったわけですね。で、三つ会話で、通りまで、外に出て、通りまで行ったと。完全に外に出てしまった。そしたら天使がさーっと離れたんですね。彼を脱出させたら。そして、その時ペテラは我に返って、はっと気づいたら、あ、今確かに分かったって。そして三つ会を使わして、ヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた、すべての話題から、これ殉教ですよ。私を救い出してくださったのだと。で、ここまで彼ら、ペテロは、幻だと思っていて、現実と思ってないんです。起きなさいって、はって、ね、この靴履いて、で、帯締めて、靴履いて、上着着て、ついてこいって、はいって、で、パッパッと扉開いてって、ほーっと褒めながらですね、外行ったわけですね。で、現実だと思ってない。で、天使が離れた後に初めて、え、現実だったって思うわけですね。それぐらいありえないことが起こったんです。どうしてそういう広域性が起こったのか。それは、教会が熱心に祈ったからなんです。ね。で、何度も明かしてますけど、確かに龍君が天に帰ってない。つまり言いますけど、龍君が、あそこにいた時ですね、長さんね、今、中央に帰りました長さんが、女性だったんですけども、友達の友達が今、原爆病院の無菌室にいると。そして、なんかすごい病気になってると。その時、その名前言えな、覚えきれなかった。病気になってると。で、助かる見込みがないと。ね。で、彼女はその半年ぐらい前に神様に流されて進学校に入った。言ったの彼女は、私は進学校に入っても意味がない、私はものすごく勉強したい、神様のことを伝えたい、進学校に入りたい、でも私日本語まだ十分よくわからない、だからでテープを聞いていろいろ勉強してもよくわからない、だから進学校に行っても意味がない、でもどうしても学びたいから入るとか言って一生懸命入ってですね、一生懸命やっておりました、わからないなりにね。そしたらそのお友達のお友達がそうだと聞いて、彼女はですね、彼も日本に来て携帯買ったから日本語の携帯を持ってる、私も日本に買ったから日本語の携帯を持っていると。中国人の方同士が日本語の携帯でメールやり取りしたわけであります。ね、で今あなたを助けるのは神様イエス・キリストしかいません。って言われて、で彼がもうはっきり言ってよくわからないまま、わらにもすがる気持ちで言ったの。皆さん、そのわらが本物だったんですよ。多くの日本人はそのわらが偽物なんですよ。そして変な宗教に惑わされて、言っときいいけど後で人生を破壊されるんですよ。なぜかわかりますか。その藁にキリストが藁となれば助かるのに、私たちが伝えてないからなんですよ。少し前までよかったんですが、今神様は宣教って言ってるんですよ。私たちはね、もう自分の問題から解放されて、もっと傷んでる多くの人たちのためにキリストを伝えないといけないのです。中国から来た彼女は勉強したってもうどうにもならない、でもとにかく神様のことを伝えたいからって学んでて、友達の友達だと聞いたときに、もうとにかく片言の日本語で一生懸命メールを打って伝えたのです。それで龍君と関わりができたのです。それで光牧師が行ったり、私が行ったり、私はそんなに行きませんでしたけど、女性が二人で行ったり、一日に10分しか会えないから、それでお祈りに行ったわけですよね。そこから奇跡が始まるんですよね。でも伝えに行く人がいたわけですね。で、なんですね、実はクリスチャンが祝福を受ける鍵ってのはですね、ちょっと今日の説教とはずれるけど、促しがあるから。 自分のことから解放された時から始まるんです。自分の生活を守ること、自分の人生を守ること、自分のことに捉えている限り、クリスチャンは本当の意味で神の用意している祝福と奇跡に預かることはできません。でもなぜかというとね、それはどうでもいいところじゃないんです。神様がもう私のことを心配してくださって、絶対良くしてくださるに決まってる。そう信じて自分のことを神様に本当に委ねて、ネバーワーリーですよ、ネバーハーリーですよ、ネバービーレイト。神様は必ず心配して遅れないで、必ずやってくれるから心配することもしとることもない。神がもう私に関しては必ず再現してくださるんだから大丈夫と信じて神様に目を向ければ、あなたを通して触れたい人は山ほどいるんです。実はあなたの家族の中にいたりする。傷んでてあなたに叫んでるかもしれない。うまくは表現できないけど、でもあなたが自分のことに捉えてると、その声が聞こえなくなる。職場にいるかもしれない。街を歩いてる人がふっと気になって仕方がなくなるかもしれない。不特定多数に声がかけるのは私は大の苦手です。でも神を促したらかけてみてください。私たちが本当に死に目を向けて、もっと他に目を向け始めると、実は神様、私を通して届きたい人は山ほどいるんですね。で、中国から来た張さんはですね、もうとにかく神様を通したいと思ってたので、会ったこともなかったリュウ君に、友達の友達にメールした。それで教会がじゃあ祈りましょうって祈り始めた時に、神の手を動き始めたんです。であのこの時ですね、教会はペトロのために祈りました。そしたら神様はペトロのところに来てくださったんです。そして彼を助け出した。なぜかって言ったら、使命があったからです。ヤコブはもう帰っておいでって言われたんでしょう。どっちがいいと関係ありません。私は天の方が幸せだと思います。本気で思ってます。パウロが聖書に書いてるじゃないですか、ね、私は天に行く方が幸せだって。でもあなた方のためにはね、まだこの地上にいた方がいいって。で、昔読んだ時に北だなと思ったんですね。こんなかっこいいことをよく言ってるなと思ったんですね。でも今ね、これ放射になると分かりますけど、本当の報酬だったらそうですよね。天の方が幸せだけど、本当にこの地上の人生は人々に仕えていくためにはまだいた方がいいなって。あれ、パウロは本当に自分の人生を神に注ぎ切ってたんですね。だからああいうふうに言えたんですね。で、イエス様はペテロを助けました。そして救い出したわけですね。で、面白いのは11節で、我に返って今確かに分かった、主が御使いを使わせてヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての話題から私を救い出しくださったってことが分かったときに、こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行ったって書いてある。つまりあそこで祈ってるって分かったんですね。あそこでみんなが祈ってるってすぐに分かったんですね。で、実はね、教会が祈るとですね、分かるんです。祈ってないのも分かるんです。祈ってないねとか言ってね。海外選挙に行くとはっきり分かります。バックで祈られてるって、これ本当に分かるんですよ。だ、海外選挙行った人は本当に祈る感じるわけですね。教会本当に祈りますしね。で、この時ペテロはハッピーに帰った時に、助かったと思った時に、ああ祈ってくれてるんだ教会があって、であそこで祈ってるんだって、あそこで祈ってるって場所分かったんです。だからそのヨハネの母のマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったわけですね。で、実際そこに行ったらみんな集まってそこで祈ってたんです。いつもそこで集まって祈ってる場所があったのです。で、教会は集まって祈る場所なのです。もちろん時々愛さんを交わして和気あいあいとするのは良いことなんですが、中心は祈ることなのです。でね、あそこに行ったら祈ってるって思える場所がなかったらアウトですよね。で、ペテロはすぐにあそこに祈ってるんだと思ってそこに行ったわけですよね。そして行ってみたら、ね、彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきたと。ね、女中さんが出てきたわけですね。で、ペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで、奥へ駆け込んでいったわけですね。まあ嬉しかったんでしょうね。ペテロが帰ってきたってもう本当に嬉しかったんでしょうね。まさか帰ってくると思ってなかったんですね。で、門の外に立っていることを見ないしたりした。面白いなと思う。開けてから言えばいいのにね。うわーって言ってね、開けもしないでみんなのところに行ったって。よっぽど嬉しかったんですよね。だからみんなはどう言ったかというと、15節。彼らはあなたは気が狂っている。気違い。バカじゃないのって言ったの。ペテロなわけないじゃないって。ここが面白いんです。皆さんね、聖書ってすごく正直に書いてるんですよ。 教会の人たちはみんな真剣にペテロが助かるように、救われるように、で、こう真剣だったわけでしょ。で、ペテロが帰ってきた、助かったって言ったらですね、バカじゃないかお前って言った。真剣に祈ってたのに、その答えが来た時に、送るわけないだろって言った。ってことは、送るわけないと思ってることに向かって祈ってたってことなんですよ。で、今日皆さんにね、聞きたいんです。答えられた時、そんなこと起こるわけないよって思わず、この人たちみたいにね、この人たちは不信仰だったってのは簡単なんですけど、私はそっちを言いたくないんです。彼らは答えられた時、思わずもそんなこと起こってるわけないよ、気違いじゃないかって言いたくなるようなことを、祈っていたのです。祈っていたのです。真剣に、熱心に、祈っていたんです、教会を挙げて。答えられた時に、ペテロが帰ってきたって言ったら、バカじゃないお前、帰ってくるわけないじゃないかっていう、そう思わず言ってしまうようなことを、彼らは祈っていたのです。そしたらですね、その人が、本当に本当にペテロだとか言い張ったらですね、言いましたよ。天使、天使。つまり、それぐらい信じられなかった。それぐらい起こり得ないことだった。その、起こり得ないことに向かって、祈ったんですよ。で、長崎教会は奇跡に向かって結構祈る教会です。死の時間はクリスチャンセンターって群れは奇跡に向かって祈る群れです。が、皆さん個人もそれを祈ってますか？普通ならもう無理だと思えることに向かって。で、個人の祈りから教会に持ってきた。言えないこともあると思いますからね。それはいいですけど、言えることは教会に持ってきて一緒に祈りましょう。教会が不可能に向かって祈らなくなったら命を失います。世には絶望と失望と不可能がいっぱいあるんです。そこにつけ込む変な宗教もいっぱいあるんです。イエス・キリストはただで与えたんだからただで与えていました。本当に神に向かってその不可能を祈るとき、世の失望も絶望も逆転していくんです。答えられるとき祈った私たちが嘘でしょって言いたくなってしまうことを祈るのです。彼らは祈ってたんです。だからこの女中さんがペトロだってそんなことない。いや、ペトロ、本当にペトロなのよ。ペトロ、ペトロって言ったら、じゃあ天使、天使、天使って言ったの。これは不信仰と、不信仰なんだけど、不信仰というよりも、そこまで言うぐらい不可能だと思ってたのに祈ってたってことなんです。だから、さっきの話ね、白馬で車もらってくるように祈りましょう。不可能だと思ってますから、全然。ね、まあでも、車もなんですけれども、あなたの愛する者の人生に、もう、医学では困難な問題が許されたり、人間的に言ったら絶対この関係はこじれて戻らないっていう関係が許されたり、絶対人生使い尽くしても返せないっていう負債が許されたり、起こることあるでしょう。クリスチャンってのはそこから始まるんです。しかもそれ個人の戦いにしちゃいけません。教会の戦いなのです。身体の一部は教会の戦いなのです。教会が祈るとき、奇跡の手が動き出すのです。もちろん個人を通して神が働くかもしれません。でも、教会が祈るときに、神の手が動き出すのです。で、もちろんね、みんなに言えないこともあるでしょう。それはね、本当に、こうね、打ち明ける人が出てきます。でも、別に公にしていいことだったら、教会に伝えて祈ってください。ね、そのときに神の手が動くんですよね。で、ね、これね、15節で今で、彼は気が狂っていると言ったと。で、彼女は本当だと言ったと。そしたら彼の見つかりだと言ったと。で、しかしペテロは叩き続けていた。で、彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので、非常に驚いたって、さらっと書いてありますけどね。非常に驚いたって。これを解決したいですよね。さっきその手紙を妻にくれた人の話をしましたけど、ね、妻に手紙をくれた人、これ今週先週のことなんです。で、そこにヒカル君のね、ダビデ君の方が書いてありましたよね。ダビデ君のことがね、機械恋になってきた時のことの感動とね、それからリュウ君のことが書いてあって、リュウ君が初めて教会に来て証をされたそのテープを聞いたとですね、証を聞いた時一緒に泣きましたと。そして日本語で、最初は中国語で歌い始めて、最後は日本語になってしまった時に嬉しくて笑いましたって書いてありますよね。これ、あの時、ね、今でも思い出しますね。本当に感動しましたよね。救急街道でした。前の街道でしたけども、みんな泣いてましたよね。なんで泣いたか分かりますか？祈ったからなんですよ。本当に帰ってくるって期待はしたけど、本当に帰ってきたの思わなかったですよね。で、今でもさっき証を聞きながらね、思い出すとぐっとこう込み上げるものがあるんですね。で、なんで、祈る者の特権はね、その答えに預かった時にね、非常に驚くだけで深い感動があるんです。 神を一緒に体験できるんです。神の愛と真実を一緒に体験できるんです。そして神は答えてくれる、神は愛なんだ、神は真実なんだ、神は良いことしかしないんだって確信を持てるんです。で、それが教会なの。教会はただ人が優しくて、笑顔でニコニコしてるって、そういうことじゃない。それはとっても大切なことです。ね、しかめったらしてるよりよっぽどいいです。しかし、中心は、不可能のない神様に向かって、どこまでも愛の方である神様に向かって、一人で戦えないとき、もう一人で信じきれないとき、一緒に信じて、神に向かって祈る。いや、信じなくても、神に向かって祈るんですよ。その時に、不可能の手が動き出すのが教会なのです。今神様はね、祈りのことをすごく強く言ってるんですよ、群れ全体で。だからですね、水曜日の祈祷会してるんです。午前中は婦人の祈祷会してるんです。毎朝蒼天祈祷してるんです。で、家庭祈祷会ってのもあるんです。来れない人のためにこっちから出向いて。何ですか、神に祈ることを知らないクリスチャンは、呼吸してないクリスチャンです。窒息死します。本当に神様に祈り、神様に大胆に求め、不可能を祈ってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、愛する人のために、大切な人のために、不可能に向かって祈ってください。誰かに期待するんじゃありません。誠の神に向かって不可能を祈るのです。この方に向かって祈るのです。その時に神の手が動き出すんですね。で、みんな踊りだ。でしかし彼は手振りで、彼は静かにしてて、びっくりしてね、うおーっと言ったんでしょうね。静かにさせて、大事なことは、主がどのようにして、牢から救い出してくださったかを彼らに話して返したと。ちゃんと祈ってくれたしに、神はこうしてくれたんですよと伝えたわけですね。ね、これね、これは必要なんですね。やっぱりね、そういう人たちにちゃんとね、伝えて分かっちゃうとね。それから、このことをヤコブと兄弟、このヤコブは、殉教したヤコブの方じゃなくて、エス様の兄弟、エス様の兄弟のヤコブのことです。と、兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行ったと。ここなんですね。なぜペテロが助けられたかというと、救われたかというと、神様が答えてくれたかというと、他のところへ出て行ったと。ちゃんと報告、祈ってくれた人に報告した後、彼は、他のところへ出て行ったの。ペテロは、福音を語る使命があったの。教会から、教会の奇跡によって助けられて、たくさんの人を受けて力を受けて、彼は、他のところへ出て行って福音を語る使命があったのです。だから生かされたのです。使命があるから生かされて、その使命のために彼は他のところに出て行ったのです。皆さんが今日ここに生かされているのは、一人一人使命があるからなのです。で、その使命のためにあなたは、ある方は今会社に使わされ、ある方は家庭に置かれ、ある方は教会でいます。知ってました？いや、まあ、ちょうどここに、まあ、偶然、ちょうど自分の手頃な仕事だったらここにいるのね、気がついたらこの人と結婚してて、ここになんか子供ができて家族だった。ね、クリスチャンになったらその後だから、これはもう、ついでついでとか。そういうふうに言わないでください。そこは神が今生かしてくださってる、使わされた場所だって思ってるかどうかは、決定的にあなたの生活を変えます。今行ってる学校、今行ってる職場、今置かれてる家庭、神が私を意味を持って、使命を持ってそこに置かれて使わしてるって、そう信じる人は幸せな人です。で、そう思えない人は祈って、どこか使わせてください、あるいはここがそうだと話してくださいって。ですね。で、ペテロはそのために使わされてたんですよ。ね、で、リュウ君は今度千葉にね、使わされていきます。ね、癒されたのは、こっから本番ですね。まあ、長崎で十分、体を癒されて、たくさんバイトして、元気になりました。美味しいものをいっぱい食べて、リュウ君の水餃子、最後はちょっと残念でしたけど、またいつか食べさせてもらいましょう。すごく美味しいの。ね。ね。で、一人一人その趣味があるのです。で、もう終わりますけども、教会として今チャレンジを受けているのは一つあります。もっと言いますけど、太田兄弟のみに祈りましょう。彼が再び立ち上がって、私の願いとしてはもう一遍献身して、それは本人の選択ですから自由です。だけど、ね、残りの生涯を神様の使命のために生きてもらいたいというふうに思います。祈りっていうのはね、可能性があることに向かって祈るというよりも、不可能に向かって祈るときに祈りの醍醐味というテーマがありますね。どうぞ、皆さん教会に来て、一つは本当に神様を賛美して礼拝するんですが、もう一つは 祈るのです。で、祈祷会に来たことのない方は忙しいと思いますけれども、一度来てみてください。身体で共に祈るってことはどれほど力なのかということを体験されることをお勧めします。どうしても来れない方は出向きますからおっしゃってください。身体で共に祈るってちょっとじゃなくて、1時間なら1時間、2時間なら2時間、心を収めて祈るっていうことを本当にしてほしいんですね。だからね、それを本当にやっていく人は奇跡を見始めます。で、時が変わりましたので、これから起こるんですけど、逆にそうでなければ起こりません。先週蒼天のチャレンジをしました。蒼天を始めた人とそうでない人ではですが、しなくたって呪われたりしません。安心してください。裁かれもしません。安心してください。神の愛は注がれます。でも、した人では受ける祝福があるのです。してなければ開かれない世界があるんです。わかります？不可能に向かって祈った人だけが不可能が破れるのを見るのです。祈りはね、恵みなんですよ。神を体験する近道なのですよ。一人ではなかなか祈れないのですよ。だから身体なんですね。それね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。残念ですね。まあ、本音で言いますけど、もっと嬉しそうに落としてほしいですね。皆さん、長崎教会の牧師として正直言いますけど、辛いですね。祈りのチャレンジをしたときにしんどそうに下向いてきついですか？申し訳ないです。こんな説教しかできなくて、23年間やってきて本当にすいません。祈りと言ったときに顔上げて喜んで応答しようっていう、そういう心を与えられない説教しかできなくて本当に申し訳なかったと思います。でも私は長崎教の牧師として正直に辛いです。癒してくださいますよ、助けてくれますよ、恵みですよ、信じるだけでいいんですよ、 100% その通りです。でも十字架を追って子供のために、親のために、自分の時間を切り裂いて代価を払う人がいなければ人は救われてこないし、奇跡なんて起こらない。奇跡の陰にいつも人知れず祈った人がいるんだ。代価を払った人がいるんだ。その代価を払う人を神は探しているんだ。その人が何人いるかが教会を決めるんです。どんなに愛していても、どんなにお金を取り込んでも、できないことは世の中に溢れている。でももし、私たちが仕事よりも、お金よりも、学業よりも、何よりも、神様を大事にして、時間を割いて、心を割いて、体力を割いて、神の前に出て祈るなら、韓国や中国で起こった同じ奇跡が間違いなく日本でも起こる。絶対リバイバル来ます。寝てったって祈る人が起こるから。でもその祈る人の中に長崎教会も入りたい。他の人が祈ってくれてその恵みの預かるのもいいでしょう。でも私はこの教会が代価を払う教会になってほしい。一緒になって苦しみを担う教会になってほしい。十字架を追う教会になってほしい。恵みだけ受けて子供のままの教会じゃ嫌なんだ。対価を払って一緒に苦しんで神の肌に預かる教会になってもらいたい。私は今でも信じていますよ。まだ白馬の舞台でたっくんが帰ってこないかって、まだ諦めてません。いや、天国の方が幸せかもしれないから、天国の方が幸せでしょうから帰ってこないかもしれませんが、私はこれからも召されしか出ることによみがえるようになります。バカだと思われた、何だと思われようと奇跡を信じてやります。一緒に代価を払う人が必要なんですよ。その代価を払った分だけ神の技は間違いなく不可能を突き破って、空洞に満ちたこの国を、壁を突き破って神の働きをもたらしてくれる。いや、もう時は満ちてきてるんです。パウロ牧師は言いました。九州と沖縄は
全然違うって、東北や関東と。仕方がありません、遠いから。でも神様、祈りに対しては変えてほしいと思います。で、神様の愛を十分伝えられなくて、神様はどういう方かを私は十分伝えられなかったから、皆さんがそんな風になったんでしょう。でも正直に心が痛いです。蒼天、徹夜、祈祷会、忙しいと思いますよ。ものすごく忙しいと思いますよ。でも結局それよりもそっちの方が大事だってことでしょう。天に帰るときにお互い後悔しないように。本当に時代は変わってきました。お金なんて当てになりません。一瞬にして家も畑も車も飲み込まれていきました。一瞬にして。日本人が対戦してきたものは一瞬にして消えたんです。クリスチャンの私たちが同じような生き方をするのはもうやめた方がいいと思う。本当に一番大事なものに心と時間を下げて、神様の奇跡をですね、あふれるほど見る教会になっていきたいと心から願います。お祈りします。天のお父様、私たちは一人一人弱い罪人ですし、みんな一人一人一生懸命生きています。学校があり、職場があり、そして意外に生きている人はここには一人もいません。みんな一生懸命生きています。社会の戦いはそんな甘くはなく、弱く激しく厳しいものがあります。でも神様、永遠に関わることはあなたにしかできません。そのあなたに向かって本当に祈るために、朝を、また心を、時間を、代価を払ってでも割いていく心と力を与えてください。そして私はこの教会として本当の互い傷んでいる者のために、戦っている者のために、膝を折って戦い、人ではない、不可能のない、本当に愛の方である神の手を伸ばしていただいて、その神様の奇跡を共に見ていくことのできる教会となっていくように、どうぞ導いてくださいますことをお願いいたします。神様、一番語らなきゃいけないのは私だと思いますけれども、どうぞ聖霊様助けてくださって、本当にあなたが助けてくださって、神様の奇跡をあふれるほどに見る教会となっていけるように、不可能に向かってもっと大胆に、もっと大胆に徹底して祈っていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。短く祈りたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、悔やみを短くしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願い、自分の願い、家族や友人の願い、どんなことでも構いませんが、あなたの本当の願いを神様に向かって祈りましょう。健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、神様に不可能はありません。主に向かって祈ってください。天のお父様、一人一人がキリストへその何よって主の前に出してきたこの願いを今答えて、体に触れ、心に触れ、霊に触れて、癒しと奇跡と解放を表してください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、癒せよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、心と体を治れ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人一人の体と心に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。イエス様に何よって、イエス様に何よって、肩の痛みを取ってくださり、この尾底骨っていうんでしょうかね、そこにあるなんか針っていうんでしょうかね、それを取り除いてください。耳鳴りがしている方ですね、その耳に触れて癒してください。イエス様に、やっせよ。まだ偶像礼拝から来ている霊的な束縛、イエス様ってめて、その人の力出ていけ。家族の救いをすごく願っている方ですね、その祈りはすでに天に届いています。言葉を受けなさい。そして言葉を受けたならば、その言葉を徹底して感謝しなさい。その中であなたは神様からこのなんか語られることがあります。
それを聞きなさいと主は仰せます。夫婦関係、親子関係、友人関係、また上司との関係、同僚との関係、その子のその全ての関係に主の御手を伸ばしてください。許しと和解を与え、癒しと回復を与えてください。イエス様やって、イエス様よ、イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。ちょっと遅くなりました。すいません。お知らせをお願いします。
感謝いたします。それではお知らせをいたします。主をお持ちの方はお開きください。1番、本日この礼拝の後、各クラスが行われます。ミニストリー、信頼会社クラス、洗礼準備クラス、また成長クラス、そしてサムさんの、英語で聖書を学ぼうの授業ですね、行われております。1時から預言者学会も行いますので、ぜひお越しください、お集まりください。2番、本日、午後6時半からこの場所で長崎カリスマ聖会が行われます。今回はですね、白馬賛美大会に出場するチームがですね、長崎教会以外にも熊本や、北九州などですね、教会から集まってですね、特別賛美をしてくださいますので、こちらの方にもぜひご家族ご友人を背負わせの上、お越しいただければ、お越しください。3番、今週、伊沢家の誠牧師は7月4日の月曜日、明日、ですね、夜から福岡、火曜日の、朝佐世保、夜北九州、そして、6日の朝熊本、昼大牟田、夜人吉、7日木曜日朝宮崎、夜延岡、8日金曜日の朝天草、昼八代、夜水俣と、カリスマ聖会の奉仕に行かれます。1週間ですね、お休みなく奉仕がありますので、ぜひそのために覚えてお祈りくださいますようにお願いいたします。4番、夏の白馬キャンプの申し込みすでに始まっておりますけれども、募集要項が受付に置いてありますので、ぜひ参加してください。27日から29日が、本キャンプとなります。でバスの申し込みがすでに始まっております。なので、案内もあるかも、と思いますけれども、バスの方はバスの申し込み金ですね、まず座席確保のために申し込み金として1000円を納めてくださった方から、座席の確保ということになります。でその後バスの料金をですね、それぞれお支払いしていただくことになります。料金は1万円から1万8000円、程度となる見込みとなっておりますので、バスに乗って白馬まで行かれる方は、担当の栄牧師までご連絡をお願いいたします。5番、来月8月の23日の火曜日から25日木曜日の日程で夏の教会キャンプを行います。キャンプの名前はですね、九州地区ゴスペルキャンプという名前になるというふうに思いますけれども、ぜひですね、このために覚えておいてください。また今回は佐賀県の唐津のですね、鳩岬昇殿自然の家というところで行います。でこちらのキャンプのためにもですね、ぜひお越しください。こちらは、白馬と運と変わってですね、桁が変わって、9000円、大人でも9000円で行けますので、ですね、お手頃ですのでですね、ぜひですね、お集まりいただければというふうに思います。6番、オンライン礼拝及び、また映像の働きのために以下のものを必要としておりますので、ぜひ、重荷を持たれる方は下げてくださり、またお祈りいただければというふうに思います。7番、宣伝を希望される方は、牧師までご連絡をお願いいたします。8番、家庭祈祷会の場所を募集しております。最後に、ラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってください。またですね、この福音宣教の働きのためですので、このラジオ番組のサポートのために、一口ですね、500円からですね、パートナーの募集をしておりますので、ぜひですね、ご協力いただければというふうに思います。以上です。
白馬のバスに関してはですね、確実にバスで行くという方は佐賀牧師に1000円だけお願いしますというのは、その数で、バス会社と交渉して大型にするか中型にするか、 熊本と長崎の両方から出発2台で行こうかと